どうぞ詩編の92編の御言葉。もし今あなたが主に喜ばれることをしたいなら、もしあなたが今主の前に正しいことをしたいなら、一体何をすればいいのか。この詩編の92編の一節は私たちに何をすればいいのかを教えてくれます。ご覧いただけますでしょうか。主に感謝するのは良いことです。意図を高き方よ、あなたの皆に褒め歌を歌うことはって、ここに一つの形容詞が記されています。良いことであると。良いことだって、何が良いことなのかって、何が素晴らしいことなのかって、それは主に感謝することであり、あなたの名に褒め歌を歌うことであると、この詩編の著者が言うわけです。でここで使われているこの言葉、良いことですというのは、覚えていらっしゃいます、創世記の中で神様が天と地を創造なさったときに、神が創造物をご覧になって、それをご覧になったときに、それは良いとおっしゃった。創世記の1章の4節のところで、神様が光をお作りになったときに、その光をご覧になり、そして神はその光を良しと見られた。十節のところにも、神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。彼は、神は見て、それを良しとされた。そして、十二節に、地は食物。おのおのその種類に従って種を生じる草。おのおのその種類に従って、その中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見て、それを良しとされた。同じ言葉が使われているんです。良しとされた。それは良いことだって。つまりこの詩編の著者も、私たちに伝えたいこと、彼が我々に伝えたいことっていうのは、ちょうど神様がすべてのものをお作りになったときに、それをご覧になったときに、神はそれを見て満足なさった。神はそれを受け入れることができた。彼はそれをご覧になってそれを喜ばれた。そこでこの詩編の著者は私たちにも、神がその完全な創造物を見て喜ばれたように、もしあなたと私がこの神様に対して感謝を捧げるならば、この方に褒め歌を歌うならば、それを神は良しとされる、喜ばれるんだと教えるわけです。よろしいでしょうか、皆さん。これこそ神様が望んでらっしゃる信仰者の態度なんです。我々がいつも神様に対して感謝を捧げている。我々がいつも神様に賛美を捧げている。そういった信仰者であることをどれほど神様は望んでらっしゃるか。どれほどそういった信仰者をお喜びになるのか。そのことは御言葉が私たちに教えることです。というのは、神様への感謝であったり、神様への賛美っていうのは、その信仰者の心が神の前に正しいからです。私たちの心が正しくなければ、賛美も感謝も生まれてきません。ましてイエス様を、この救い主なる誠の神を受け入れておられない方たちに、神様を賛美することはできないし、神を礼拝することはできません。ですから、その心が神様に背いているからです。しかしイエス様を信じて罪の許しをいただいた我々信仰者にとっても、考えなきゃならないことは、私の心が神の前に正しいのかどうかです。なぜなら神は我々の心からなる賛美と心からなる感謝を良しとされるからです。喜ばれるからです。詩編の主派が33編のところでこんなことを言います。正しい者たち、主にあって喜び歌え。賛美は心の粋な人たちにふさわしいって。正しい者たちよって、主にあって喜び歌え。賛美は心の粋な人たちにふさわしい。心が正しい、心が神の前に正しい状態にあれば、我々の口を閉じていても、その心から、その口から賛美が湧き上がってきます。そういうもんでしょ、皆さん。賛美って強制されてするものでは決してありません。 いやいやながらなすものでも決してありません。一般の歌謡曲じゃないんです。ポピュラーな曲じゃないんです。賛美っていうのは神様への我々の捧げ物です。で、その捧げ物をなすときに我々の心が正しくなければ、ふさわしい賛美をなすことは不可能です。ですから、この御言葉が私たちに教えてくれることは何を神様喜ばれるのか。それは心からなる感謝であり賛美である。思います皆さん、そのために我々は作られたんだって。そのために我々は神によって作られ、そのために我々はこの救いに預かったんです。救われた我々一人一人が我々を作ってくださり、我々を罪から救ってくださった方を常に感謝し、常にこの方に褒め歌を歌うために。この詩編の著者は私たちに、神様を褒めたたえていくためのその理由、なぜ神様が褒めたたえられるにふさわしいお方なのか、なぜ我々がこの神様を褒めたたえていくことが必要なのか、その3つの理由をここに挙げていきます。それを今朝はご一緒に見ていきたいと思います。主を褒めたたえるその3つのわけです。1つ目の理由というのは、この方はその賛美にふさわしいお方ゆえにです。この主は、すべての被造物から称賛を賛美を受けるにふさわしいお方だからです。この方は褒められる方なんです。褒められるべき方なんです。一節のところに、意図を高き方よというふうに記されていました。すべてのもののはるか上にいらっしゃる、すべてのものよりも優れたお方である。そういうお方、それが私たちの神であると、この詩編の著者は言うわけです。で、この2節ご覧いただきますと、こんなこと言います。朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すことは。つまりこの著者は私たちにこう言うんです。この方は称賛に値する。この方は賛美に値する。なぜかというと、このお方は恵みと真実のお方だからって。恵みと真実のお方って。愛と憐れみにあふれたお方だったんです。この方のおっしゃったことは常にその通りになる真実のお方だって。そういう神だから私たちはこの方を褒めたたえるんだって。それ以外の何の理由があるかって。私たちのようなものをここまで憐れんでくださり、我々のような罪人をその罪から完全に解放してくださり、救いを与えてくださり、永遠の命を与えてくださる、そんな愛と憐れみにあふれたお方がどこにいるかって。この方は神であるがゆえに約束されたことは必ず守っていかれる。そんな真実方が他にどこにいるのかって。この著者がこんなこと言いましたでしょ。朝にあなたの恵みよ。この恵みっていうのは、慈愛であったり、憐れみであったり、愛というふうにも言うことができる言葉です。夜ごとにあなたの真実を言い表す。おそらく、朝に神様の恵みを褒めたたえたのはなぜかっていうと、今の21世紀の日本じゃなかったんです、この時代は。何が起こるかわからない時代です。夜の敵が侵入してきやすい、そういう時間が守られた。朝を迎えるというのは非常に感謝なことでした。神がこの夜を無事に守ってくださった。そして新しい朝を迎えることができたって。おそらくそういう思いを持って、この著者はそういうことを歌ったんでしょう。神が守ってくださった。夜ごとにあなたの真実を言い表す。神様の素晴らしさ、その真実さを歌うというのは、確かに今日の一日、いろんなことがあったけども、神は約束通り、私をさまざまな状況の中で守り、導いてくださった。一日を振り返って、その一日になしてくださった神様の御業を、この著者は賛美するわけです。 この言い表すという言葉、これも賛美であったり、称揚であったり、宣言なんていう、そういう意味を持った言葉です。つまり、言われていることは明らかです。この著者は自分自身が朝に本当に守られたことを感謝し、夜に神様のその真実さを感謝した。この人物って常に神様の素晴らしさを歌い続けていた。この人物っていつも神様に感謝を捧げていた人物である。そのことは明らかでしょ。新しい日を迎えたときに神様に賛美をし、一日を終えるときに神様に賛美をする。もちろんこの間も神様に賛美を捧げていたというのは我々は推測することができるわけです。つまりこの人っていうのは、その一日の生活においてすべての時間をこの神様への感謝とそして賛美に費やすわけです。どんな時でも。皆さんね、そのことがもし我々日々の生活で実践できたら私たちの生活って変わってきます。私たちの問題っていうのは我々の口から賛美や感謝が出てくるかっていうと、そうではなくて我々の口から出てくるのは残念ながらその全く逆であり、さまざまな愚痴と不満です。いろんなことで我々は不満を言います。いろんなことで我々は愚痴を言います。何度も我々が言ってしまった後、口を覆いたくなってしまう。そういったことを我々は軽々に口にしてしまうわけです。思いません？なんて私たちって感謝の少ないものなのかって。なんて私たちは賛美の少ないものかって。必ずそこには条件がついてます。自分の思い通りに物事が進んだとき。その時に感謝すること、その時に賛美することはたやすいことです。しかしこの人物を見た時に、彼はどんな時でも神様に賛美をした。それは神様の愛が変わっていないことを確信していたし、神様が約束されたことを必ず守る真実なお方であるという、この事実はどんなことがあっても変わらないというその確信があったからです。神様は変わらないんです。だから神です。おっしゃったことをその通りなさるからです。神が愛だと言ったら、その変わらない、普遍の愛でもってあなたは私を愛し続けてくださる。神が真実だと言ったら、神の約束は絶対に変わることがない。その約束は必ずなされます。それが神なんです。そしてこの詩編の著者はそのことを知っているがゆえに、あなたは称賛に値するお方です。なぜならあなたは恵みにあふれているお方であり、そしてあなたは真実なお方であるからって。悲しいことに私たちの問題というのは、この方に対する感謝がないことです。覚えていらっしゃいます？ローマ書の1章の21節のところで、罪人の特徴が記されています。滅びる人々の特徴が記されています。神様に逆らっている人々の特徴が記されています。どんな特徴かというと、彼らは神を知っていながらその神を神として崇めない。本当の神様を神様として信じて、その方を心から崇拝しようとしない。それだけじゃない。感謝もせずって。いいです。罪人の特徴というのは、神様に感謝をしないんです。神様が憎まれる人、神様が喜ばれない人、どういう人かっていうと、この誠の神様に感謝を捧げない人です。で、我々クリスチャンどうでしょう？あなたは。あなたは感謝を捧げる人なのか、それとも感謝をすぐに忘れてしまう人なのかです。いいです。御言葉が何度も我々に教えてくれることは、神様が喜ばれることは何か。それは我々が神様に感謝を捧げることです。だってこの方は私たちが王の前、王にして気づいてないわけですけれども、完全な御業を成し続けてくださっている。今日も、今朝も。この師匠はこう言いました、3節のところで、10弦のことや6弦のこと、それに盾ごとによる絶えなる調べに合わせて、さまざまなことを思ってと、いろんな楽器が出てくるわけですけれども、しかし気をつけなきゃいけないことは何かというと、 喜びを持って人々は神を讃えました。さまざまな楽器を使って神様に讃えました。素晴らしいことです。しかし大切なことは我々の心です。私たちの心がどうかです。神様がお喜びになるのはどんな楽器を使ったからではなくて、どのような心で神様を讃えたかです。最初にこの詩篇の著者が私たちに言うのは、神は称賛に値するお方だって。この方は神だから、恵みにあふれた方であり、真実にあふれたお方だからって。二つ目に彼が私たちに与えてくれるその神様を褒めたたえる理由の二つ目ですけれども、それはふさわしい御業のゆえにって。この方のその御業ゆえに、この方を称賛に値するふさわしいお方だけじゃない。この方の御業を見るときに、私たちはその方を褒めたたえようとする。それにふさわしい、素晴らしい技を成しておられるということです。4節、5節のところです。4節に、主よ、あなたはあなたのなさったことで、私を喜ばせてくださいましたから、私はあなたの見ての技を喜び歌いますって。おそらくこの著者が、またこの御言葉を最初に見た読者たちが、記憶にあった新しい出来事、そのことに触れてるんでしょう。ひょっとしたら捕囚からの解放かもしれません。しかしこのように言ったときに、この著者もそうだし読者も何のことを言ってるか分かったんです。あなたはあなたのなさったことで私を喜ばせてくださった。自分の経験を話しているわけです。神様、確かに素晴らしいことをしてくださったって。あえてそれが一体何であったのかということをここでは教えていません。しかし私たちもそのことに気づかされるはずです。というのは、我々も振り返ってみて、この1年を振り返ってみたときに、たくさんのことを我々は神様に感謝する。それは神様素晴らしいですと、あなたのなしてくださった御業は素晴らしい、あのことを通して私はこんなことを教えられた、このことを通して私はこんな励ましをいただいた、あの出来事を通して私はあなたの道からを見ることができた。そんなことって私たちの周りにいっぱいあるはずです。読者たちがこの話を聞いたときに、彼らは分かったんです。確かにそうだって。神様は素晴らしい御業を成してくださった。あなたの御業はなんと大きいことでしょうって5節に出てきます。主はあなたの御業はなんと大きいことでしょうって。著者はここで、神様の全能の御業に触れるんです。イスラエルの人々が神様のさまざまな御業を考えたときに、最初に出てくる出来事の一つというのは間違いなくエジプトから彼らが解放されたときの出来事です。水越の祭りとして彼らは毎年そのことを祝うわけですから、彼らはそのエジプトからの解放というものをいつも覚えていたでしょう。申命記の11章のところとか、詩篇の2章の中には、これは偉大な御業であるとか、っていうようなふうに表現されています。偉大な御業。何か、イスラエルの人々がエジプトから解放された。そして約束の地に向かって歩んでいった。その話です。つまり、イスラエルの人々にもそうだけれども、我々異邦人にとっても大切なことっていうのはね、皆さんね、神様がどんなに力のあるお方であるか、神って全能のお方であるということを私たちは決して忘れてはならないんです。あなたや私が信仰者としてますます神様の前に喜ばれるものと変えられていくために必要なのはまさにそのことです。神様がどんな素晴らしい御業をなさったのか、どんなに偉大な技を成したのか、そのことをしっかりと覚えることです。詩篇の143篇の中にこんな言葉があります。私は昔の日々を思い出し、あなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの見ての技を静かに考えています。詩篇の143の5節のところです。 詩編の143の5節で、私は昔の日々を思い出し、あなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの見ての技を静かに考えています。ですから私たち、今の我々にとっても大切なことというのは、神様がどんなことを今までになしておられるのか、なされたのか、そのことをしっかり覚えることです。なんでイスラエルの民が毎年あのエジプトを脱出した出来事を思い出したのかって、簡単でしょ。我々すぐにそういったことを忘れるからです。その時はすごく感動してても、その感動ってのは時間とともに薄れていきますでしょ。神様感謝しますって心から神様のなさった御業に対して感謝を捧げてても、その感謝ってのは時間とともにだんだん薄れていきます。それが我々の罪深いところです。すぐに忘れちゃうんです。思い出さなきゃいけないんです。どんな神を私は信じているのか。私の神様ってどんな神であり、どんな御業をこれまでに成してこられたのか。ローマ人の手紙の15章のところでパウロはこう言っています。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためだ。ローマ書の15章の4節のところですけれども、なんでこんな分厚い聖書を神様はくださったのか、ね、それは我々が過去を振り返ってみて、神様がこれまでにどんな偉大なことをなされたのか、そのことをしっかりと覚えるためです。そしてそれを見るときに、私たちは今の生活にあってどんな大きな問題を抱えていようと、どんな大きな悩みがあろうと、我々はこういうことができる。私の神に解決できない問題は何一つないって。私の神にできないことは何一つないって。その通りでしょう皆さん。だってこれまで我々は何度も何度も何度も聖書を通して、人間的には不可能と思えることをちゃんと約束通り成してこられた神様の御業を見てきたわけです。自然界を支配していらっしゃる神様の御力を見てきました。その神の前では病も力がありませんでした。死も力がありませんでした。神が命ぜられたらその通りになった。イエス、我々が覚えなきゃいけないことっていうのは、この神様を我々は信じることができたんです。この神様が私たちの神様なんです。そのことを我々は忘れてはならないというんです。どんなに素晴らしい御業をなされたのか、そのことを我々が覚えるならば、私たちは今大変な問題の中にあっても喜んで歩んでいくことができる、ね、皆さん思いません？おそらく何回も皆さんは旧約聖書の御言葉や新約聖書の御言葉を読みになったときに、心の中から神様ハレルヤと感謝しますって、こんなすごい神様を私は信じることができた、感謝しますって、そんなふうに思いになったことありますでしょ。何度もあのモーセが受け入れた、モーセが信じた神、あのヨシアが信じた神、あのダビデが信じた神、アブラハムが慕った神、あのダニエルが、シャデラクメシャカアベンデゴが、エレミアが、エゼキエルが、イザヤが、あのパウロが、ペテロが、同じ神を今我々は信じているんです。同じ神によって守られているんです。そのことを覚えるだけでも我々は心が励まされます。同時にね、同時に我々がいつも感謝を持って、いつも賛美を持って歩んでいくために、イエス、神様あなたを救ってくれたんです。どういうことか、あなたが救われたならば、あなたは感謝を持って喜びを持って生きるものになったんです。それまでは私たちはどんなに喜ぼうと頑張っても、感謝しようと頑張っても、そういう時もあるし、そうでない時もある。これが私たち人間の今までの生き方だったんです。でもイエス様を信じて罪に許された私たちは、喜べない時でも神に会って喜び、 感謝できない時でも神にあって感謝することができるものに生まれ変わったんです。いいです、クリスチャンの皆さん。それがクリスチャンなんです。それが救われた人なんです。だから、ガラテ人の手紙の中で皆さんよくご存知の御霊の実のところに、ガラテアの5章の22節に、愛から始まって、喜びという御霊の実が記されているっていうのは、救われたあなたには喜びが神によって与えられているからです。その喜びっていうのは、この世の中の状況によって喜ぶ、喜ばないとか、物を得たことによって喜ぶ、喜ばない、そんな予的な喜びじゃありません。神の喜びによって我々、罪許された者たちは、喜ぶことができるものになったんです。それがクリスチャンなんです。いつも喜んでいなさいなんて。それができるのは私たちが罪許されて救いに預かったからです。ピリピリとの手紙の2章のところを開けてくださいます。352ページのところ。新約聖書のピリピリとの手紙の2章の13節の御言葉です。352ページです。新約聖書。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立たせて、ことを行わせてくださるんです。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立たせて、ことを行わせてください。何を教えているか、ものすごく大切なこと。クリスチャンとしての素晴らしい神様からの祝福をここでパウロは教えてくれる。いいです。一つ目は何かっていうと、神様は私たちの心の中に働いて、我々の心の中に願いを、思いをくださるということです。だからイエス様を信じている皆さんのうちに、神様はこんな願いをくれるんです。それは、神様に喜ばれることをしていきたいという願いです。神様が望んでらっしゃることをしていきたいという願いです。そういう願いを神様は私たちのうちに与えてくれる、ね。あなた方のうちに働いて、志を立てた、そういうことです。神が我々のうちに、こういうふうに生きていきたい。こういうふうに生きて神様を喜ばせていきたい。そういった願いを私たちのうちにくださる。で、ここで終わってたら、じゃああと頑張んなさいよって神様おっしゃって、我々はいつも敗北するんです。見てください、御言葉。事を行わせてくださるって言うんです。誰がです?願いをくださるだけじゃない。それを実際に実践できるように、実現させてくれるのは誰です?神でしょ?お気づきになりました、皆さん、今。神様の約束を。我々罪許されたことによって何が起こるかっていうと、私たちの心の中に神様は、神の前に喜ばれる正しいことを実践していくようにという正しい思いをくださるし、そのような思いを実現するために正しい歩みをしていく力を神様は我々に備えてくれるんです。だから我々は変わるんです。いつも喜んでいることができるのはどうしてか。それは神様が私たちのうちに働いてくださっているから喜んで生きていくことができるんです。何も聖書の中で神様は私たちに悲しむことのない、涙のない、そんな信仰者、そんなことを教えてるんじゃないんです。悲しむことは山ほどあります。辛いことは山ほどあります。しんどいこといっぱいです。でもその中にあって我々は神様にあって喜びをいただくことができるんです。その苦しみが、その問題が私たちを押しつぶしてしまうんじゃない。だって押しつぶされたらそこに希望も見ないんです。生きてること自身を呪ってるかもしれない。早く私の命を奪ってください、取ってくださいって。私は何の希望もない、何の喜びもないって。いいです。そんな風に我々クリスチャンは生きないんです。神が生かしてくださってる以上、神のお役に私たちは立つわけでしょ?このような絶望の中にあって我々は希望を持って、喜びを持って歩んでいくことができるんです。主よ、どうぞそのように私を変えててください。私は私を強くしてくださる方によって、何て言いました？私は私を強くしてくださる方によって、何てあります？どんなことでもできるんでしょ？信じてます？皆さん、そうやって。 4章の13節のところでピリピリとの私を強くしてくださる方によってどんなことでもできる、これが信仰者なんです。喜べない状況にあって神様が喜びをくださるんです。どんなことでもできるんです、神には。感謝できない状況にあって我々は感謝することができるんです。どんなことでもこの神はできるんです。そうやって私たちが変えられていくことによって私たちは神様の証を成していくんです。神様の素晴らしさを我々は人々に伝えていくんです。見てくださいね。もう一回2章に、フィリピの2章に戻っていただいてね。14節に全てのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためだ。何言ってます？証の話ですよ。あなたや私がこの神様によって変えられていくことによってこの世の中にあって素晴らしい証を成していくというんです。罪許された皆さん、救いに預かった皆さん、イエス・キリストを信じて救われたあなたに神様のおっしゃっていることは、私はあなたを変えるって言うんです。あなたを変えていくって。あなたがどんな時にも喜びを持ち、どんな時にも感謝できるものに私はあなたを変えていくって言うんです。そのためには、我々はその約束をしてくださった真実な方を受け入れることです。その方を信じていくことです。もしこういう言葉を聞いても絶対無理。絶対私にはそんなことならない。もしそうやって思ってらっしゃったら、問題はどこにあるかというと、信じないあなたにあるんです。神様がおっしゃっていることを受け入れようとしないんです。神様がおっしゃっていることを信じようとしないんです。あなたや私にできることは、この方は神であり、称賛に値する方であり、そしてこれまでにそのことを神は証明してくださった。過去の歴史において神は、我々にこの方は力ある全能の方であることを示し続けてくださった。確かにこの方にはどんなことでもおできになる。どんなことでもできる不可能のない神様だ。私はそれを信じたい。だって神様だから。同時にもう一度戻っていただくと詩編に。この著者はこのような神様の偉大な働きというものを褒めたたえただけじゃありません。五節を見てみますと、あなたの見計らいはいとも深いのですなんて言っています。神様の知恵の偉大さについて教えるんです。神は全知なお方だ。どんなことでもできるんだって言っただけじゃない。神はどんなことでもご存知なんだ。全知のお方であるということをここで言うわけです。問題は私たちなんです。なんでこんなことが起こるのか。なぜこんなふうに。なぜっていうのは我々の考えている最善でないからです。私たちの思っていることがいつも正しいと我々思っている。傲慢な存在ゆえに。神様がなされる御業に対して我々はなんでと神様に申し上げるんです。我々は気づかなきゃいけない。この方が全知の方であり、この方だけが何が正しいのか、何が私たちにふさわしいのか、そのことをご存知のお方です。神をあなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょうなんて。詩編の139編の中で詩編の著者が言います。詩編の139の17のところに。イザヤ書の中でも55章に、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだなんて、イザヤの55の8節のところで神様おっしゃっている。私たちは神様のお考えになっていらっしゃること、すべてを知ることはできないんです。パウロはローマ人の手紙の11章でもこう言います。ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。神の知恵と知識との富は何と底知れず深いことだろうって。ローマ書の11章の33節のことです。つまり分かんないって言うんです。 わかんないから間違ってるって言うんじゃないです。我々が不完全だから神の成し取られる技がわからないって言うんです。たまに教育テレビだから難しい数学をやっています。見ても何言ってるかわかんない。でも自分がわからないから間違ってるとは言えません。神様の成しておられることを我々が分かんないからといって間違っているとは言えないんです。この方は分かってらっしゃるんです。この方は神なんです。全知のお方なんです。この詩篇の著者は、どうして神様が称賛に値するお方なのか、なんで我々は神様を褒めたたえるのか、最初に言ってくれたことは、この方は神だからって。二つ目に彼が言うことは、この方が成してくださった技。この方がなされたこと、それを見るときに我々はこの方は称賛に値するお方だということができる。三つ目は、ふさわしいお方だけ、ふさわしい御業だけではなくて、ふさわしい今度は裁きのゆえにこの方は称賛に値するということを六節のところから最後まで彼は教えようとするわけです。六節から九節を見ていただきますと、これは愚か者への公正な裁きについて言っています。6節から、間抜け者は知らず、愚か者にはこれが分かりません。悪者どもが青草のように燃え入れようと、不法を行う者どもが皆栄えようと、それは彼らが永遠に滅ぼされるためです。しかし、あなたは常しえに意図高きところにおられます。王主を今あなたの敵が、今あなたの敵が滅びます。不法を行う者どもが皆散らされるのです。まず最初に、非常に厳しい言葉が言われています。間抜け者であるとか、愚か者なんていう言葉が6節に出てきます。明らかなことは、その人たちの IQ の話をしているのではないことは明らかです。どういう人々をこういうふうに呼んでいるかっていうと、意図的に本当の知恵を拒む人々の話です。というのは、覚えてます？箴言の1章の7節のところで、死を恐れることは知識の始めであるって言うじゃないですか。愚か者は知恵と訓戒を下げすむって。つまりこの御言葉が言う愚か者であるとか、この間抜け者っていうふうに厳しく呼んでる人々っていうのは、何が正しいかを知ろうとしないんです。神がいることは明らかです。でもその神様がどういうお方であるかを知ろうとしないんです。その人々にとって神様を信じることは愚かに思えるんです。この聖書の教えるすべてを作りになった創造主なる神様を信じることは賢くないように思えて仕方がない。みんなそう思いませんでした？私も何かを信じている人っていうのは弱い人だと思ってた。信仰というのは非常に非科学的だと思ってた。そこに人間の愚かさがあるんです。愚かな人々には、この世が究極的には神様の義と正義によって治められるんだということを信じられない。また同時に、悪が裁かれること。自分が蒔いたその罪の種は自分が刈り取るんだということを信じることができないんです。今の世の中は好きに楽しく生きればそれでいいって。人生生きている時が花であり、ね、死んでしまってその先のことなんて私分かんないって。そういう人々に対して神は、あなたは間抜け者であり愚か者だって言うんです。詩篇の十篇のところにちょっと戻ってくださいます。詩篇の10編です。4節見てくださいます。悪者は高慢を顔に表して神を尋ね求めない。その思いは神はいないの一言に過ぎるって、ね、愚か者っていうのは神様はいないって言ってるんです。この詩篇の10章の10編の6節をご覧くださいます。彼は心の中で言う、 私は揺るうことがなく、世々にわたって災いに遭わないって。自分は裁きに遭うことがないんだなんて考えてるんです。そう考えるのは勝手かもしれない。確かに勝手でしょう。しかし、御言葉を見てください。もう一遍92編に戻ってください。この詩篇の著者がまず最初に言った愚か者ってどういうものなのか、そのことを話した後、今度はその愚か者が必ず裁かれるんだと、その理由を述べています。七節のところ出てきますでしょ。悪者どもがなんて。不法を行う者どもがなんて。悪者っていうのは犯罪人とも訳せる言葉を使ってるんです、ここ。神の前に罪を犯している人々です。神様が私たちに命じることを、正しさも清さも全ての点において神様に逆らっている人々です。不法を行う者どもって、神の前に不正を行っている者です。邪悪な者たちの話です。9節見ていただきますと、あなたの敵がなんて言葉が出てきます。だから滅びるって言うんです。神の前に罪を犯し続けているし、神に逆らい続けているし、神の敵として歩んでいるから、そのような人たちには裁きがあるって言うんです。で、7節を見てみますと、3つ目に、愚かさへの今度は裁きの警告が出ています。愚か者とは誰なのか、そのことを説明して、なんで裁かれるのか、その理由を説明した後、警告です。7節。青草のように燃え出ようと、不法を行う者の方が皆栄えようと、それは彼らが永遠に滅ぼされるためですって。詩篇の著者は言ってるんです。どんなところでも雨が降ったら、草が生えてくるでしょって。いいです。これはその当時の人々がよく聞いてよく分かったんです。確かにそうだった。雨が降れば、そうやって、その草がこう、成長してくるって。でも、いつまでもその草は続かないでしょって。熱風が吹いてくるとみんな枯れてしまうじゃないかって。ですから草のように育っているその時期は一時的なものだって。悪者も同じだって。今は栄えているように、今は全てがうまくいっているように思えるけれども、いつまでもそうじゃないんだ。必ず神様からの審判の日がやってくるんだって。7節には彼らが永遠に滅ぼされるって言ってます。また9節のところでは散らされるって書いてます。どちらも裁きの言葉です。希望を失ってしまうような状態、そういったたことを教えているわけです。八節のところね、主は常しえに意図を高きかところにおられるって。この方は常に神であり、常しえに神だって。何度も見てきたように、これまでの神様の御業を見るときに、我々は必ず神は罪を裁かれるんだということを確信することができます。我々今気づかなきゃいけないんです。皆さん、今確かにこの世の中にあって楽しそうに生きていらっしゃる人がたくさんいるでしょう。でも我々は過去を見たときに、神は罪を放っておかれないんです。必ず裁かれます。神様に逆らい続けている者たちに対する神様の審判が下ります。それは歴史が明らかにすることです。そして最後にこの10節から15節まで、あまり時間がないんで簡単に説明しますけども、今度は義なる者への公正な報いがここに記されています。さまざまな祝福がここに記されているんです。しかもこの地上において、しかしあなたは私の角を野牛の角のように高く上げ、私に新しい油を注がれました。この角というのは力を意味します。神様って、神を愛する者たちに、あらゆる状況に必要な力を備えてくれるって言ってるんです。だからさっきから見てきているように、喜べない状況で喜べるんです。感謝できない状況で喜べる。神がそのような力をくれるからです。新しい油を注がれた、この油っていうのは祝いであったり、活力であったり、元気の回復として言われる 用いられる言葉です。ですからこの十節では、神は神を恐れる者たちに喜びと力を注ぎ続けてくださるんだということ。しかもこの著者はそのことを確信しているんです。私に新しい油を注がれた。つまり彼自身が体験したことを話したんです。大変な状況で神は確かに力をくれたし、大変な状況で確かに神は私に喜びを与えてくれたって言ってです。十一節のところを見たときに、その祝福に預かれない人の話が出ています。私の目は私を待ち伏せている者どもを見下し、私の耳は私に立ち向かう悪人どもの悲鳴を聞きます。なんとなくこの詩篇の著者というのは、彼に逆らう、彼を苦しめる人たちに対する裁きを喜んでいるように思うんですけども、そうではなくて、そのような人々に対して約束された神様の正しい審判が下った、その神様の真実さに対して感謝しているんです。神は必ず罪を裁くって、それがなされたことを喜んでいるんです。そして、十二節から正しいものは夏目足の木のように栄え、レバノンの杉のように育つって。今でもイスラエルに行きますと、そこで気づくのは大きな夏目足です。確かにレバノンの杉っていうのはなくなってきました。伐採されてしまって。しかし、堂々と天高くそびえた杉の木です。で何を言わんとしているのかって。力とか、その祝福を象徴として、象徴的に話しているわけです。神様が言っていること、それは神様を信じ、神様に信頼する者に対して、ちょうどこのレバノンの杉のように、夏目足のように、どんなところにあってもしっかりと根を張って、手を向かって、大きくその木は育っていくという話です。ちょうどエレミアの17章のところで、主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように、その下水のほとりに割った木のように流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って、日照りの年にも心配なく、いつまでも身を実らせるって。神を信頼する者はこのような祝福をいただくんだって。どんな時でも信仰者として神様は成長させてくれるって言うんです。13節に彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で栄えます。彼らは年老いてもなお身を実らせ、みずみずしく生い茂っていましょう。こうして彼は主の正しいことを告げましょう。主は我が岩、主には不正がありません。この著者が言っていることは、神様の祝福っていうのはこの地上での祝福、もちろん永遠の祝福もあるわけですけども、地上においても神は神を愛する者たちに、素晴らしい祝福を与え続けてくださって、たとえその人が老いても、実り大きい生活を成し続けていくことができるって言うんです。我々の中でも体の弱さを覚えていながら、寝たきりの状態にあっても、神様を見上げておられる人たちがいます。そういう人々は私たちの心を励ましてくれます。その働きは全然目立たなくても、忠実に献身的に働きをなしていらっしゃる方がいらっしゃる。そういう人々は大きな励ましです。この著者が言わんとしていることは、もしあなたがこの神様に従って歩んでいかれるならば、この地上にあって神様はあなたを祝してくださるというんです。あなたは成長していくというんです。信仰者として。あなたが天に召されるその時まで、あなたは成長し、あなたは用いられ続けるんです。そんなことを希望しながら、期待しながら皆さん生きてます？どっかで私たちは元気なうちだけ主に仕えることができて、もうその時点で、もう私は何の役にも立たないなんて思ってません？そういうふうにもしあなたが思ってらっしゃったら、私が確信持って言えることはあなた間違ってます。あなたは神様によってなお成長していくんです。なお用いられ続けていくんです。この御言葉が私たちに教えてくれているように。だから、年齢に関係なく、元気であろうと、弱っていようと、そんなにも関係なく、もしあなたや私が主と共に歩み続けていくならば、つまり御言葉をしっかり学び、御言葉を実践し続けていくならば、あなたの罪を神の前に告白し続けて、正しく歩み続けていくならば、神様はあなたを間違いなく成長させてくれるというんです。 なぜならこの成長というのは主の家に植えられ、その主の大庭で栄えていく。つまり神があなたの成長の源なんです。こうして彼らは主の正しいことを告げようって、本当に神様おっしゃったことをその通りなさるって。クリスチャンの皆さん、この1年を振り返ってみて、いろんなことがあったと思います。新しい1年を考えて、間違いなく言えることは、そこにはいろんな困難が待っています。いろんな問題もあります。いろんな悲しみもあります。いろんな辛いこともあります。落ち込むようなことがいっぱいあります。でも私たちはその中でも我々を喜ばせてくれ、我々の心を感謝に満たしてくださる、そんな神が我々の神であり、その神があなたや私を導いてくださるというこの事実を知っているんです。そこに目を向けることです。そこに、その時に我々言えるんです。我々は主の正しいことを我々は宣言するんです。神様はおっしゃったことを必ずその通りになさる方。こんな神様を信じることができたことを我々感謝すべきです。主は称賛に値する方です。主の御業を見るときに我々はこの方を称賛したくなります。そして主のなさったその裁きの御業を見るときに、そこには常に正しさがあります。あなたが主のために喜んで従うならば、主から素晴らしい報いをいただく。しかし主に逆らって歩んでいらっしゃったら、その罪の清算はあなたに返ってきます。まだイエス様を信じになっていらっしゃらない方、どうぞこのイエスキリストをあなたの救い主と信じて、この祝福をいただいてください。主に逆らう罪の生き方を今日やめて、今日主に従う選択をしてください。クリスチャンである皆さん、この主に感謝を持って喜びを持って歩んでください。主はそれにふさわしいお方です。父なる神様、この時間を私たちは感謝します。この1年間の恵みを心から感謝するとともに、この新しい1年もあなたが素晴らしい御業をそれぞれのうちに成してくださることを我々は信じます。どうぞそのすべてを通して、あなたが偉大な誠の神であることが明らかにされるように、そしてなおそれを通して我々自身の信仰も強められて、確かにあなたが真実な恵みにあふれたお方であり、あなたに信頼して歩むことが私たちにとって最善であることを確信持って我々が学んでいくことができるように、どうぞ一人一人の上に神様の豊かな祝福をお与えください。あなたに一人添いお祈りして、この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。